Gospel
メッセージ On Saturday Night 土曜日午後9時ゴスペルメッセージ On Saturday Night の時間が今晩もやってまいりました。この1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは秀明原誠と
時原純子です。
よろしくお願いします。すいません、今日はですねちょっと咳がなかなか止まらなくて、不思議なことにメッセージするときだけ咳がピタッと止まるんですけど、それ以外のときは咳がしょっちゅう出ますのでちょっと聞き苦しいかもしれませんがご了解してほしいと思います。いよいよ明日は、長崎原爆の日ですね。しかも今年は被爆70周年ということで、長崎教会のホームページでも純子さんが被爆70周年の何かを書いておりますが、なんか最初はやったんですけど最近ちょっとペースがゆっくりになってきたんでいろんな方の写真も入ってきてますけども、後でいろいろ話をしていただきたいと思います。あと今日はですね、風の響きのずっと第2週のまあゴスペルをお届けしてきたんですけど、ほぼ1回以上全部かけてきたので、あと英語の歌が残っております。それと詩編がですねちょっとですね、今日はその残った英語の歌をですね、ゴスペルを後で聞いていただきたいと思っていますが、その英語のゴスペルに関してはまあその前にミッションにファーストビューティーにですねゆっくり英語を読んで訳していただいて、それから書けるという形にしていきたいというふうに思っています。ミッションにファーストビューティーよろしくお願いします。
はい、
英語でどうぞ。 OK
OK
Thank you、ね、どうぞ皆さん期待してください。ミッションにファーストビューティーはですね日本語になると暗いんですが英語になると突然明るくそして楽しくなりますので楽しみにしてあげたいと思います。で、今日は、あとそしてこの放送もですねあと4回で1時間番組から30分番組になりますが、時間帯もですね今まで土曜日の午後9時にやってまいりましたけども、今金曜日にちょっと移そうかと思っておりまして、ちょっと今検討中であります。皆さんの方でもうぜひこの、まあ、金曜日から土曜日しか空いてないということなんで、まあ、金曜日から土曜日に変わろうと思ってるんですけども、まあ、ぜひこう金曜日に変わってほしいや土曜日の前にしてほしいというのがあればですねお便りやメールをいただければと思います。お待ちしております。ね、本当に皆さん応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いしたいと思っています。で、純子さんは昨日はなんかお祭りで賛美をしたと聞きましたけど、
はい、
どうでしたか。
初めてですね、はい、ピースタウンって旗がいっぱい出てるんですけど平和町商店街で、うん、昨日夏祭りがあって、うん、毎年あってるんです。今年はすごく人がたくさん来てたんですね、うん、なんかちょうど今浦上天下の方で原爆のなんかプロジェクトがなされていて、本当1000人来てるんじゃないかって言ってたので、私いや嘘でしょと思ったんですけど、本当にそのくらいたくさん来られてました。
なんか200枚ぐらいゴスペルクラブのチラシが一瞬にしてなくなった、
はい、そうなんです
よ、ね、だから、はい、だからまあ1000人ぐらいは十分来ただろうと思いますよね、うんうん、はい、何曲ぐらい歌ったんですか。
12曲。
12曲ですね、
はいはい、
私なんか祭りと聞くとですねどうしても私の時代の歌を思い出しますけども、まあやめておきます、
はい、
それでですね、今日は1曲目オープニングはですね毎週メールをくださっている方がまだ届いてないということですので、こちらから今日は1曲目は日本語で詩編の61編ですね。これをまず最初に聞いていただきたいというふうに思います。
はい、作詞作曲佐藤真理さんで詩編61編をお聴きください。
私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てる時、私は地の果てからあなたに呼ばわります。
純子さんはこの支援60編が好きだと言われてましたけど、
はい、そうなんです。
どこが好きなんですか？
どこが好きっていうか、この詩が以前聖書を読んでいてすごく心に止まった詩で、でまさかこの詩編が曲になるとは思ってなくて、ちょっとすごく新しい感じの歌なので私はなかなか歌えないんですけど、この詩自体がですね、以前語られたっていうか与えられた、本当に苦しかった時になんかこの神よ私の叫びを聞いて私の祈りを心に留めてください、私の心が衰え果てる時、私は地の果てからあなたに呼ばわります、どうか私のお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。ちょっと本当に本当に人生の中で一番なんか心が衰え果てるような時にこの御言葉が与えられたので、特別な詩編なので、はい、まさかこれが曲になると思わなかったのでそれですごい好きなんですけども、
はいはい、でね、純子さんもまた今度は新しい曲をつけて、ね、作っていただければというふうに心から思います。
はい、
それでは今日のお待ちかねの英語の詩、歌シリーズでですね、まず一つ目はですね、この安田木の風の響きの第2週の8番にある Non Like Him という歌があるんですけども、この作詞作曲は誰ですかね、 EJ さんとおっしゃる方なんですけれども、これはアメリカの宣教師の上立さんとおっしゃる方のご出身なんですけれども、この Non Like You という曲をですね、まず英語で坂井牧師にチャララララッとこう、バスターベストビューティーフェストビューティーバスターベストビューティーに読んでいただいて、その後一つ一つちょっと訳を言っていただいて、それから聞いていただきたいと思いますので、じゃあファーストビューティー OK?
はい Incredible phenomenal awesome ruler Unforgettable full of mercy Lord ofGrace, one of a kind,
he,
he can be replaced. Extraordinary exceptional, sweet, loving Savior, incomparable, became human, but yet divine. He has all power that transcends time. Let me introduce this type of friend. His love for you will never end. If you don't know where to begin him, you can start again. He can supply all your needs. There's no one like him. No one like him. He's sacrificed back on Calvary. There's none like him. Nobody like Jesus. Resurrection, end of days. In his name only, you can be saved. His tender kindness beyond compare. He'll never leave you. He's always there. Let me introduce. Nobody like Jesus.
では一つずつですね、ちょっと訳してほしいと思います。
Incredible phenomenal awesome ruler. 驚くべき驚くべき、恐るべき、支配者。Unforgettable 忘れられることがない。Full of mercy 憐れみに満ちています。
すみません、日本語として理解できるように訳してください。一つ一つの単語をそのまま訳すんじゃなくて、一つの文章で訳して日本語に訳してくれますか。
Incredible phenomenal awesome ruler, unforgettable, full of mercy, Lord of grace, one of kind, he can't be replaced, extraordinary, exceptional, and sweet, sweet loving savior. ここ一気に書いてある。踊るべき恐るべき支配者であって、忘れることなく憐れに満ちた恵みに満ちた主です。その方は他のものに変えられることはありません。他のものに変えられることはありません。驚くほどに例外なく、誰も変わることがなく、驚くべきほどに優しく愛してくださる救い主、何者にも変えられるものは変えられるものはありません。その方は人となられました。しかし神です。彼には彼より勝るものはないほど力があります。彼は時を超えています。その神を紹介してみましょう。神は私たちの友人。神様の私たちへの愛は決して尽きることがなく、忘れたとしてもあなたはいつでも神様のところから始めることはできます。この神様は私たちの必要をご存知であり、満たしてくださいます。彼に変わるものはいません。この神様はカルバリでご自身を捧げてくださいました。彼に変わるものはいません。この彼とはイエス・キリスト。このイエス・キリストに変わるものは何者もありません。復活され、終わりの日、そして人は彼の名前だけで、彼以外の名前によって人は救われることはありません。優しい、また親切で、誰もこの方に比べるものはありません。この方はあなたを決して離れることはありません。いつも共にいらっしゃいます。イエス・キリストに変わるものは何もありません。
はい、はい、ありがとうございました。素晴らしい直訳でした。それでは、聞いてあげたいと思います。
はい、作詞作曲が、 エターリッチ・ジョンソンさん、EJ さんです。曲は None Like Him。どうぞお聴きください。
Awesome ruler, unforgettable, full of mercy, Lord of grace, one of a kind, he can't be replaced, extraordinary, exceptional, sweet loving savior, incomparable, became a human, but yet divine, he has all power.That transcends time, yeah. Ooh, his love for you will never end. Don't know, can hear me, you can start again. Yeah. Ooh, there is none like him, none like him. He sacrificed back on Calvary.Resurrection, end of days, in his name only, you can be saved. His tender kindness, beyond compare, he'll never leave you, he is always there. To my friend, his love for you will never end.
はい、何 like you というね、英語の賛美でした。ちょっと吸い込んでいて皆さん聞きづらいと思って本当に申し訳ありません。今日はできるだけ私話さないようにしたいと思いますけれども、今南西教会のホームページでは被爆70周年を前にしていくつかのブログが上がってるんですけども、一つは純子ちゃんの被爆70周年を前にした、まあ、すごく真面目な、かなり真面目なブログが上がっておりまして、純子さんですね、いよいよ明日、1945年8月9日午前11時2分に原爆が、長崎の浦上の上空500メートルのところで発爆裂しまして、そして一瞬にして7万人以上の人が亡くなり、その後今に至るまで7万人以上のを超える方々が原爆が原因で死んで亡くなっていかれました。天守、この本来、小倉でしたっけね、小倉に落とす、本来どうだったっけ、
小倉
どうだったんだっけ、小倉に落とす予定だったのが、まあ、三菱造船所を目指してきたんですけども、強風のためにそれが流れて、ちょうど浦上の真上で炸裂でしたと。そしてその時、まあ、浦上天守では稲が炸裂たんですけれども、まあ、そこで爆風で飛ばされましてですね、浦上地区で炸裂した原爆は、その後戦争は終結したということですね。広島の原爆が始まり、長崎の原爆で終結したということですね。そこから70年が明日経ちますけど、明日はですね、ちょうど70年経った時が礼拝の真っ只中なんですね。私の教会では朝の10時から、まあ、メインサービスがありますけども、で、まあ、賛美をしたりして、11時2分というのはちょうど後半賛美が終わって説教に入ったあたりかな、まさに説教に入ったあたり、あるいは説教をしている真っ最中かなというところだと思いますけども、まさに礼拝の真っ只中なんですけれどもね。だからぜひ皆さんも、ね、来てほしいなと思うんですけども、被爆70周年を執筆されていらっしゃいます純子さん、
はい、
一言どうぞ。
いや、明日は一言で言えないんですけれども、この日本にとって世界にとってなんかすごく節目な非常に重要な日だと思います。世界中の戦争が終わるために、原子爆弾が落とされるのを許された地、この11時2分、明日の11時2分で70年の時が満ちますが、なんか一つの時代が終わって、今までこの70年間はあるこう平和の時代、こう守られていた時代と思うんですけども、ここからまた再びですね、本当に安保法案とかも可決されようとしていますけれども、なんか本当に時代が目白く週末の時代に入っていくんじゃないかなってことをすごく感じています。ですので、明日ですね、ぜひ11時2分多くの方が黙祷されると思うんですけれども、本当に神様に礼拝を捧げるために教会来てほしいなっていうふうに思います。で、神の島長崎教会は実は27年前に始まったんですけれども、この長崎の地、浦上の地でほとんど多くのキリスト教史上、歴史史上重要なことがほとんど行われているんですけども、どこで、まあ、私たち東京から東京の進学生、東京だったんですけども、長崎に来ることが導かれて、長崎でどこで教会を始めましょうかと本当に神様に祈りつつ、半年以上の時を過ごしていた時に、実はもっと他の場所を私自身は個人的には希望していたんですね。もっと教会らしいというか、なんていうかレンガで、やはりそんなところを探してたんですけど、神様がですね、はっきり導いてくださったのは爆心地だったんです。いろんな条件を、まあ、賛美が本当に賛美歌がたくさん歌えるところ、そして120名以上入れる場所、そして、こういろんな条件をこう本当に、探して、まあ、不動産を片っ端から電話帳を調べてですね、どこで教会を始めましょうかってこう本当に真剣に祈っていった時に、最後ですね、ここだって分かったところが、今の松山の、 原爆の中心碑があるところから150メートル、長崎駅寄りの、ビルだったんですね。で、実は地元の方に聞いたときに、この中心碑は少しずれていて駅寄りに150メートルほど駅寄りに行ったところだったんだよって教えていただいて、まあ、もちろんこれをきちっと調べないといけないんですけども、いずれにしてももう本当に本当に爆心地 の100メートル以内というそういう200メートル以内というそういう中で許可が始まりました。で、27年間ですね、礼拝回数にすると1300回以上、あ、いや、日曜日だけで1300日、礼拝は日曜日にですね、7回ぐらいしてますので、実際7000回以上の礼拝を捧げることができました。で、私たち何も分かっていなかったんですけども、この爆心地で神様を褒めたたえる、賛美の歌を歌う、礼拝をするというのが、あ、本当に導かれてきました。で、これからの時代、おそらくですね、神様がいたらどうしてこんなことが起こるんだろう。例えば、地震だったり、こういろんな疫病だったり、戦争だったり、本当にどうやって生きていっていいんだろうって、本当にもうみんな、生きるのももうやめてしまおうかなって思うぐらいに、やはり大変な時代になっていくと、残念ながら本当にそうなっていってしまうんじゃないかなっていう思いを持ってるんですね。その時に神様がそうしてる、神様は本当に愛の方で真実の方で、私たちにはとても理解できない時がたくさんあると思うんですけども、本当にその方を褒めたたえる、礼拝するのが私たちの教会の使命だろうというふうに思っています。かつて天使堂でもミサが行われていました。で、実はこれは十字架だと私は思うんですね。本来長崎の地、浦上の地が追わなくてよかった、というか風が吹かれてこの浦上の地に落ちたんですけども、でも聖書では十字架を追った町、十字架を追わなくていい十字架を追った十字架に対しては決して十字架が十字架で終わっていない、必ず復活があるんですね。本当の十字架はその必ずそのよみがえるの力というか、神様がそこから生き返らせてくださる、よみがえりがセットでやってきます。なので、この十字架を、人間の力ではできないんですけども、本当にこう私なんかもつぶやいてしまったり文句言ってしまったりなかなかになれないんですけども、必ず復活があることを信じて、だから賛美を捧げる、だから礼拝を捧げることをしていきたいなってことを思っています。どういう形で復活が長崎の地に来るのか、私にはまだ分かりません。でも絶対この悲しみだけで終わらない、もっと素晴らしいことを神様は計画してくださっているなということを、本当に信じています。なのでちょっと遠く長くなりましたけれども、明日の、午前11時2分ですね、10時から礼拝をしていますので、爆心地今もそうですけれども本当にすぐ近くにあります松山の電停から平和町の浦上天使の方に歩いていただくと平和町商店街のところに、ありますので、ぜひ礼拝にいらしてください。それでは、次に聴いていただく曲ですが、同じ EJ さんが作られた曲で、Jesus didn't forget about me という曲です。
イエス様は私について忘れることは決してないということですね。それじゃあ聞く前に、英語でサラサラと読んだ後、分かりやすい日本語にして訳してほしいと思います。
Once upon a time, there was a man who was blind.
マイクにちゃんと口つけて言ってください。
Someone told him that that Jesus had the power to heal. Jesus gave him his sight. He testified with all his might. Some asked, "How can you not see?" He said, Jesus didn't forget about me. Whoa, whoa. Jesus didn't forget about me. No, 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 no. Jesus didn't forget about me. He supplies my every need. I was blind, but now I see. Wow. Jesus didn't forget about me. No, 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 no. Jesus didn't forget about me. By His grace, He delivered me. I tell you that Jesus didn't forget about me. Trials may come. Troubles may arise. Put your faith in Jesus Christ. He knows all what you are going through. He delivers you.昔昔あるところに一人の目が見えない人がいました。ある者がその男の人に向かって言いました。イエス・キリストは、イエス様はあなたを癒す力がおありですよ。イエス様はその、その男に、その男に見える力を与えました。その男は見えることができるようになったんです。すると力の限りを尽くしてイエス様が目を治してくださったことを話しました。ある者は聞きました。どうして今あなたは見えるんですか。その人は言いました。イエス様は私を忘れていなかったんだよ。素晴らしい、素晴らしい。イエス様は私を忘れていなかったんだよ。はいはいはいはい。イエス様は私を忘れていなかったんです。イエス様は私の必要をすべて満たしてくださいました。満たしてくださいます。私はかつて盲目でした。しかし今見えるんです。素晴らしい。イエス様は私のことを忘れていなかったんです。はいはいはいはい。イエス様は私のことを忘れていませんでした。ただそのイエス・キリストの恵みによってイエス・キリストは私を解放をくださったんです。私はこのことが言えます。イエス・キリストは私を忘れていなかったんです。試みが起きても問題が起きたとしてもイエス・キリストを信じてください。あなたは今何をどんなところを通っているか、また何が起きているのか、イエス・キリストはご存知です。
はい、はいはいはいはいっていうのは、意訳するとですね、あのイエス・キリストは私を忘れていなかったんです。そうなんです、そうなんですよ。イエス様だけは私を忘れなかった、決して忘れていなかったっていうふうに訳せるやつだと思います。はい、それでは、聞いていただければと思います。
はい、次に聞いていただく曲は、EJ さんで Jesus didn't forget about me という曲です。どうぞお聴きください。
Jesus didn't forget about me. No, 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 Jesus didn't.
それでは今日ここで聖書から短くお話をしたいと思います。お願いします。
今日はルカの福音書6章37節です。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。
はい、今日は最後の許しなさい、そうすれば自分も許されます。特にこの許しなさいっていう言葉からですね、学んだいと思うんですね。戦後70年、被爆70年、いよいよ本当に忘れられないこの原爆、本当になんて言いましょうか、人類の罪の結晶と言いましょうか、とんでもないことが起こりましたけれども、今日は許すってことについてお話をしたいというふうに思います。実は奈良祭教会では3週間にわたって、十字架のお話をしまして、それを通してイエス・キリストは私の罪を身代わりとなって死んでくださって、私たちが許されたっていうことをお話ししました。だから許す前にまず私たちが自分が許されているっていうことを知る必要があります。今日はもうその話はしませんが、人を許す前にまず自分が本当に神様によって許されたということを私たちが知っておく必要があるんですね。で、許されたということを知るためには自分が許されなければならないということを知らないといけません。本当に自分は悪かったんだということを知ったときに許されるということを学ぶわけですね。で、先日、被爆70周年の時にあるグループが親子で考える被爆70周年ということでやれた時に、すごいこの被爆を受けて大変だったってことを話すのかと思われたら、そうじゃなくて、日本もいろいろ戦争の中では多くの悪いことをしてきたけれども、その中で私たちも被爆を受けたということと話されたわけですね。そしてその加害責任ということについても言及されていたので、非常に感動したというふうに聞いた方からお聞きしました。で、自分が加害者である、自分が本当に悪かったということを分かったとき、人は本当に許してほしい、また許されることが嬉しいわけですね。で、自分が本当に許されたということを知ったとき、今度は誰かを許すっていうことを学んでいくわけですね。で、イエス様を信じて進んでいきますと、どうなるかというと、こう許せない、あるいは許さないといけないということが起こってくるんですけど、イエス・キリストを信じてクリスチャンになることによって聖霊様という神の霊が宿るんですが、しかし人間は地上にいる限り、この肉の体を持っていて肉の心を持っているので、やはり許せないことってのは必ず起こるんですね。それは人間である限り当たり前です。クリスチャンであっても許せないことが起こってきます。許せない、自分を許せないっていうんじゃなくて、それが人間の罪深さだと思ってください。でも、じゃあ許せないまでいいのかというと、そうじゃなくて、神様は許しなさいって言われました。許しなさいって言われた以上、神様は許す力をくださるはずなんですね。で、自分で何とか頑張って許そうと思っても許せるものじゃないんですね。でも神様の愛が流れてくるとき、聖霊と言いますけど、神の力、聖霊の力が来るときに人は許すことができるようになります。いくつかお話を今日したいんですが、一つは熊本のある女性が ですね。もう今からずいぶん前にイエス様を信じました。20年ぐらいでしょうかね。お父さんがすごく妹を虐待して、本人も虐待されて、特に妹を虐待して、それで妹は病気になって、全く躁鬱病になって脳面になりました。でお姉さんもずいぶんひどい目にあったけど、自分はまあ結婚してよかったんですけども、その父を許せなかったんですが、イエス様を信じて本当に解放されたんですね。そして母を教会に連れてきて、妹も教会に連れてきたら、父までついてきて、父もイエス様を信じた。で父がイエス様を信じて許されて、本当に父が変わったん。でもその小さい頃に受けた妹や自分のひどい傷があって、父が教会に来て本当に喜んでると、その姿は許せない、あんだけひどいことをしていたのにってことを許せないと、その許せない自分がまた嫌になるということで、本当にせっかく教会に来て喜んでいたのに、父が元気になって喜んでいるのを頭でよかったと思うけど、心は受け入れられない、どうしても父を許せない。それで教会から離れてしまいました。でいろんなことがあって、また教会に戻ってきて、そして父、兄弟は父もみんな離れたんですけど、彼女が戻ってきたらまた家族みんな帰ってきた。でまた父が帰ってきたら、しばらく経ってその父が許せなくてまた離れちゃったということなんですね。で3回目もう教会から離れたくないので、母ががんになった時に彼女は再び教会に戻ってきて、母が癒してほしいと。で今度は父が先に教会に帰ってきたんですね。奥さんのがんが治るようにと。でその娘はですね、父と会うとまた自分が父が嫌で許せなくて、教会来れなくなるの嫌だから、父と会わないように日曜日じゃなくて月曜日の礼拝に来て、父と会わないように教会に来るようになった。で祈ってますと神様が言うんですね、日曜日の礼拝に来なさいって。で言ったから、いや日曜日に行くと父と会います、すいません、父と会うとまた許せなくなって、もうあなたの元から教会から離れたくないんです、だから日曜日行けません。で神様で日曜日に来なさいって、いや神様すいません、許さなきゃいけないことは分かってるんですけど、頭で分かってるんですけど、どうしても父を見ると体が反応して許せないから、いけませんって言ったらですね、神様、日曜日に来なさいって言うんですね。で、彼女はそこで、殻をくりました。神様がおっしゃるのは、とにかく日曜日に行こう。そうだ、礼拝が始まって5分ぐらいしてから行って、さーっと前まで行けば、父に会わなくて済むと。礼拝しようと。礼拝が終わったらさっと帰ってくればいいと思ってですね、日曜日ちょうど礼拝が始まって5分ぐらい経った頃に教会に入っていって、さーっと前まで行って、前から2番目の席に着いたんですね。そしてもう賛美が始まっているので、さあ一緒に賛美しようと思ってパッと立つと、まあ、その中に入ると一番前に父がいたんですね。で右斜め前に父がいて、と思ったんですけど、その父を見ないようにして礼拝したんです。でも礼拝しているうちにふっと父が気になったら、父が立てないで座ってた。膝がもう痛くて悪くて、その時今までの自分だったらそれぐらい当然よって、父は三度悪いことしたんだからと思うんだけど、その時ですね、聖霊が彼女に臨んだんですね。どうしても許せなかった父を、気がついたら、あの父さん大丈夫かしらって心配していて、それで賛美しながら父のことを本当に気にかけてる自分がいて、びっくりしていて、賛美が終わった後に気がついたら、父の横に前に父の横に座って、お父さん膝大丈夫って言ってる自分がいた。言いながら自分で自分が信じられない。でもそう言いながら本当に自分の中で父に対する憎しみあれが消えていって、気がついたら父を許してたんですね。その日の礼拝2時間ぐらいずっと涙が流れ続けて、今までの何十年間だった父への憎しみや、そういう恨みっていうのは全部心から溶けて流れていったんですね。それ以来本当のお父さんに対して変わって、なんと妹さんも姉が変わったことによって父を許せることができなくて、で妹さんはその後結婚して、もう今は本当に変わりました。でそのお父さんと結婚するとき、腕を組んでバージンドール歩いてくる姿を見て、福岡にいたおばさんがびっくりしてですね、あのお父さんとこの子が手を組んで、しかも本当にこの子が、あの病気だったこの子が結婚するということでびっくりしてですね、何が起こったのってことで、いやイエス様がねって話をしたら、そのおばさんイエス様を信じました。それぐらい奇跡だったわけですね。でこの時その、まあ、お姉さん娘さんは、頑張った時は2回とも失敗して、どうしてももうだから頑張れなくて自分はダメだからってことで、お父さんになることを避けたんですけども、 神様は日曜日の夜に来なさいと言われて礼拝に来た時に、その時に聖霊が望まれたんですね。私自分の力では人を許すことはできないんですが、神様がおっしゃる言葉に従う時に、神の力が来る時に、私たちは許すことができるようになります。あなたも許せなくても自分を責めるんじゃなくて、その許せないことを認めて自分にはできないんですって言った時に、神様があなたにおっしゃってくださることがある、そのことに従っていく時に許す力が来るんですね。ポーランド人のある一人の女性がいました。子供です。ドイツがポーランドに侵攻してきた時、彼女の家族にあるドイツ兵が入ってきて、彼女の家族を蹂躙して皆殺しにしました。で、彼女は隠れていて助かるんです、奇跡的に。そして隙間からそっと見ていて、その自分の家族を殺したドイツ兵の顔が脳裏に焼き付く。彼女は後になって助けられて、戦争が終わった後クリスチャンになって成長した後に世界中を回るイエス様の話を伝える人になりました。でもドイツだけは来ませんでした。どうしても行けませんでした。でもある時ドイツからの商品が来て、今までなら無視するのに、ふっとそれがちょうど机の上に置いてあって、なんか読みなさいって言われて読んだ時に、神様がドイツに行きなさいって言われた。彼女はドイツだけは勘弁してくださいって言ったんですけど、神様はドイツに行きなさいって、彼女は意を決してドイツに行きました。2000人の人がその集会に集まっていて、彼女のまあ講演会というかお話はすごく祝福されて、と彼女は来てよかったと思った。で、説教が終わった後、話が終わった後に拍手が鳴りやまなくて、終わった後みんなドイツの人たちは泣きながら彼女に握手を求めに来た。彼女も喜んでその握手を受けながら来てよかったなと思ってた。ところがふっと顔を上げたら、もう年老いた老人の男性がこう前の方に向かって進んできた。はっと見たら、もう年を取ってるから随分変わったのに、彼女は忘れられないあの自分の家族を蹂躙した人の顔なんですね。どんなに変わってもはっきり覚えている、その顔がそこにあった。その瞬間彼女にとって時間が止まった。全ての前の風景が見えなくなって、その人しか見えなくなって、体中が凍りついたんですね。で、相手は知らないからどんどん近づいてきて、ついに目の前まで来て手を差し出して、泣きながら、向こうは知らないから泣きながら手を差し伸ばしてきた。彼女の体が凍りついて呆然としたら、聖霊が語ったんです。さああなたの右の手を出しなさいって。彼女は許したわけじゃない、どうすることもできなくて、聖霊が言われる前に右の手を差し出した。そのドイツの人がその右の手をギュッと握りしめた瞬間ですね、彼女の全身に聖霊が注がれたんですね。素晴らしいのはね、許すだけじゃなくて、神からの愛がブワーッと注がれてきて、そのドイツ兵、またドイツ兵を許し、そしてその人を愛する力が来た。彼女はそれからドイツに頻繁に行くようになりました。さっきの娘さんもそうですけど、神が来るときに許せるだけじゃなくて愛せるようになります。で、これはエロスの愛じゃなくてアガペ、神から来る愛です。これは奇跡なんです。私は病気が治ることも死神があることもすごい奇跡だと思う。でも人が本当に許せなかったことを許せるようになるとき、これ最大の奇跡だと思います。例えば私が A さんを許してなかったとする、そのことを恨んでたとする、どんなに私が A さんを恨んでも A さんは何もならない、私が苦しむだけです。でも A さんを許すとき、私は自由になって祝福されて、非常に大きな神の恵みを受けることができる。あなたは許せないでいるなら、キリストのところに来て、まずあなたが許されていることを知って、神の言葉に従ってこの許しの奇跡を体験してほしい。韓国で世界的に持ち上げている牧師の方がいます。その方が世界で一番大きな教会を作った時、日本だけは来ませんでした。日本人が嫌いでした。でもその方の奥さんのお母さんは、すごく日本が好きでしょっちゅう日本に来てました。お母さんいつも言いました、日本に来て、いやいいです、お母さん行ってくださいって。でもその方は必死になりました。神様はその方に語りました、日本に来なさいって。で、彼は、神様お母さんでいいです、私はいいですけど、あなたは行きなさい、あなたは行きなさい、彼は神がおっしゃるから来たんです。で、日本人は本当にダメだった。日本人の牧師たちが100人か200人集まった集会が最初にあった。彼は座りながら、いよいよ説教の直前になって、もうどうしても自分の気持ちが苦しい、神様って時に思った、スイカだと思うとです、ね、そして子供たちはスイカスイカと思いながら説教を始めたけど、途中で説教できなくなるんです。 思わず言いました。私はあなた方を許せない。世界で最も持ち上げている大きな教会の牧師が許せないで苦しんだ。そして叫んだ、うめいた、許せないって。その時聖霊が激しく臨んだんです。日本の牧師たちはみんな泣きながら彼の前に並んでいってね、私許してほしい。で 彼も本当にその時に許す力が出て、その時日本人を愛する心が与えられた。それから彼は日本に何十回何百回で来るようになりました。当時韓国のお金は日本に来ると10分の1になりました。彼がいたグループは日本の教会があんまり受け入れてなかったグループだったのでよく言われませんでした。でも彼は自分の教会の方々からたくさんの人を連れてきて献金をたくさんして、日本のために心も時間もお金も使って宣教したんですね。それは頑張ってじゃない、内側から溢れてくる愛があった。神様に従っていくと許せなかった心は許せるだけじゃなくて愛する力が来るんです。そういう奇跡があなたの人生にも起こる。そして愛するとき、あなたは自由になって、あなたは神に祝福され、あなたを通して神の祝福が人々に流れていくようになる。その恵みをあなたも共に受けてほしいと思う。今晩この機会にイエス・キリストを信じて、あなたも自分が許されていることを知り、人々を許せる人になってほしいと思います。お祈りをします。私についてぜひ祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
私の心を開きます。
私の心を開きます。
キリストが来て、
キリストが来て、
私を救い、
私を救い、
私を許し、
私を許し、
人々を許せるものにしてください。
人々を許せるものにしてください。
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
十字架を信じます。
十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
感謝します。
感謝します。
イエス様は何よって、
イエス様は何よって、
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン、
ね、続いてお祈りをしたいと思います。ぜひあなたの心の叫び、願い、求めを今神に向かって祈りましょう。自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、境内のこと、人間関係のどんなことでも神は聞いてくださいます。天の父様、イエス・キリストを名によって祈ります。一人一人が今神に向かって叫んでいるこの祈りに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利をください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。がんよ、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症よ、完全に癒されよ。恐れよ、その人の力され。不眠症、パニック障害、イエスさんってその人から出ていけ。一人に一人であなたの癒しと奇跡を豊かに表してください。感謝します。ありがとうございます。境内を祝福し、今日語ったように許し力を与え、人々の間にある分裂と混乱の力を断ち切り、許しと和解を与えてください。イエス様は何よって、イエス様よって、許しと和解の力を解き放ちます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お便りと宛先を純子さんお願いします。
はい、お便りください。767jesus@gmail.com です。76.7 のこの767、そしてジーザス jesus@gmail.com までお便りください。またお手紙もぜひ送ってください。市外局番0958433178、これは電話番号ですね。電話番号ですけども、8433178まで電話をください。そしてお手紙もください。郵便番号8528116、長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階です。
はい、それではもう一曲、最後に Peace Be With You という曲、短い曲です。これを聴いていただきたいと思います。
はい、作詞作曲佐田京子さんで Peace Be With You です。どうぞお聴きください。
今の Peace Be With You を最後にこれで、風の子の響き第2集の77曲が終わりまして、78曲目があってですね、支援の103編になりますが、これは6分ぐらいある長い曲なんですけど、まあ、これ以外のすべてがこれで放送で流すことができました。さて、あとこの1時間番組は今日入れて4回だから、あとも来週以降3回になります。ぜひ皆さんお便りメールをいただければと思っています。このあと30分になってですね、9月からは今のところ金曜日に変わる可能性がありますが、ぜひ皆さんの方で土曜日の方が良ければ土曜日がいいということで、またご連絡をいただければ、検討したいと思います。もう明日、来週か再来週に決めて、連絡をしたいと思っています。これからもですね、末永く、番組を愛していただければと思います。それでは明日の礼拝の案内を純子さんお願いします。
はい、明日は8月9日、特に原子爆弾が落ちた特別な70年の記念の日ですけれども、朝早朝礼拝は、一番早い礼拝は6時から行っています。そして第1礼拝が7時半から、第2礼拝が10時からです。この10時の礼拝がメイン礼拝となっています。小さなお子様をお連れの方、また、外国人の方、通訳がありますので、この10時の礼拝にいらっしゃってください。そして午後の礼拝は2時からです。そしてインターナショナルサービス、英語での礼拝が3時半からあります。夜も礼拝をしています。夜の礼拝は、夜7時からです。そして朝、7時半の礼拝、10時の礼拝、午後2時の礼拝、3時半の礼拝はオンラインといって、ホームページから生中継で、聞くことができます。教会までどうしても来ることができない方、ぜひインターネットを通じてホームページから、オンラインをぜひしてみられてください。そして日曜日もどうしても来れなかった方は、月曜日に礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして水曜日、この週はですね、8月11日に、東京から
火曜日ですね、
あ、火曜日ですね、火曜日11日夜何時からになりますか？
6時20分から
6時20分から、東京のパウロ秋元牧師をお迎えしての、特別な聖会があります。どなたも来ることができます。はい、東京の牧師さんのお話をぜひ聞いてください。
はい、6時20分からセミナーで、7時から聖会です。
はい、11日ですね、夜7時から聖会となります。そして12日の朝、水曜日の朝、婦人の祈祷会、夜は教会祈祷会です。そして、14日、15日と、13日に CS の子どもたちのキャンプがあります。朝10時ぐらいに教会に集合していただければと思います。そして14日、15日は断食の特別な聖会。